焼いた時間。焼いた応援河原版、記者の皆さんにお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。
片岡に住んでおります菊池真知子と申します。この中では、一番新しいメンバーです。
市民緑河原版の頃から、やってます熊田です。今年で10年目になります。
星野です。東日本の大地震の翌月から入りまして6年ちょっとっていうことになります。
増田です。この焼いたを少しでも全国の人に知ってもらいたいなと、こういう思いからカラワンの仲間に入りました。よろしくどうぞ。
はい、中島と申します。スポーツとか何かをこうお祭りとかそういうものを焼いたから発信したいと思ってカラワンに入りました。
はい、ということですが、そもそもこの焼いた応援河原版というのはどういったものなのか、増田さんからご説明していただいてもよろしいですか。
いや、このタイトルの通りで、焼いたのいいところ、これをいろんな方法を使って、全国に発信をしていきたいなと、アピールしたいなと、そういうふうなのがカラワンの一つでもあると、こういうふうに考えております。
はい、ということで、河原版は2ヶ月に1回発行されているもので、ページ数的にはどのくらいあるんですか。毎回
A3 裏表、 A4 が4ページ。
おー、4ページ全てカラーで、はい、焼いたのいろんな方を紹介したりとかされているんですが、これはネットでも見ることができるんですか。
見れます。これは市役所のホームページを見てもらったら河原版も一緒に入ってますから。
はい、ということで、実は私も前回河原版に取材していただいて、ちょっとね、取材されるっていうのは初めてだったので貴重な体験でした。この時も中島さんが取材してくださったんですよね。中島さん、その説ありがとうございました。
いい、とんでもないです。いい写真できたでしょう。
いい写真が撮れてますよ。なんかこう風に吹かれて話をしている私みたいなありがとうございます。でもこう実際にいろんなことを聞かれて答えるだけで、なんかすごい素敵な記事ができたなと思うんですけれども、こういったこうコツみたいのがあるんですか。
別にそんなコツはないんですが、正直に書いてるだけで
週1回編集会議ここでやってるわけね、はい、どういうのをテーマにしようかということでネタ探しから始まって、次にじゃあ誰が担当しようかと、原稿作成ね。で原稿できたものが、今度はみんなで編集作業に入るわけです。
そして菊池さんは一番新しいとおっしゃっていましたけど、何年目になるんですか。
去年の今頃入ったんですね。ですから約1年ですかね。
今までこういった記事を書くとか取材をするっていう仕事に携わってきたとかなんですか。
いえ、それはありません。素人ですので吸収している状態です、ただいまは。
そうなんですね。そして熊田さん、先ほど市民緑河原版から始めたというんですが、この市民緑河原版っていうのはどういったことなんですか。
市民緑河原版っていうのは、その市に貢献してる、そういう人たちじゃないとダメなので、範囲が狭まるっていうところがあるんですよね、はい、で応援河原版っていうのは、目立たないけれどもコツコツいろんなことをしている人を紹介しましょうっていうことなので、もっと幅が広くなるからいいなと思って、ね、そういう感じですね。
結構ネタ探しとかはどうですか。大変ではないですか。
大変ですか。結構みんな他にいろんなことしてるじゃないですか、はい、ボランティアやってたりスポーツやってたり、そういうところから拾ってくるのが割合多いですよね。たまにで市民の方からの情報もあるしね。
今まででこう一番印象に残ったとか、こういう方を取り上げたっていう例えありますか。
前になっちゃうんですけど、市民緑河原版の時の東日本大震災の時の、あの時の取材が一番印象的でしたね。電気が来なかった日が3日ぐらいあったんですよね。その時に電力を供給してくださった方がいて、その方の取材に行ったら意外ともっと話が広がって記事にできたのがすごく良かったです。
なんかでもそういう方を探し出すっていうのはやっぱ市民の皆さんならではですし、そういった話を広げていくっていうのも身近な存在だからこそ心を開いてこう話してくださるっていうのがありそうですよね。今回私が取材された時に中島さんが取材してくださいましたけど、印象残りましたか？
残りました。いや本当に美人で、いやかわい
い。いやありがとうございます。なんかこう言わせた感があってしまうんですけども、でも私も本当にこうやってねカラーでちゃんとまとめてくださって嬉しいなと思いました。そういったいろんな方々、いろんな場所を知っていらっしゃる河原版の皆さんなんですが、こういろんな方を取材したり、いらんの場所を取材されてると思うんですけど、取材の難しさってどういうとこだなと感じますか？
その該当する人に取材に行くのはいいんですが、何を狙いにするんかと、的を絞るのにね、それが一番難しいんですよ。
こう自分が聞きたいことをお話しするんですけど、やっぱりそれから発生してどんどんどんどん話が広がっちゃうと、どこがこう芯になるのかっていうのがちょっとわからなくなっちゃうもんで、それを上手に聞き出すっていうことが一番難しいですね。
皆さんが思う矢板のいいところってどういったところですか？
なかなかその辺がね難しいんですが、やっぱりいいところがないという良さがあるんですよ。何か新しいものを いいところを作ることができる可能性があるという町、それが焼いたかなと思うんですよ。
星野さんはいかがですか？
今の可能性っていうのを聞いて、最近市役所とか力入れてるんですけど、自転車の山のね登りとか、昔なかったものがねどんどんどんどんいろんな行事ができてきて、それが可能性が高まってきたんじゃないかと思ってるんですよね。
こういろんな取り組みしていますからね、自転車の街づくり焼いたということでね。では菊池さん。
私はですね、今現在のこのままの焼いたで私は十分大好きです。このままの焼いたが続いてくれたらいいかなと思います。あまり開発されすぎないで今のままが好きです。
はい、逆に、お伺いしたいのが、こう皆さんだからこそ思う焼いたの課題、こうだったらいいなっていう部分ってありますか？
子育て支援って結構言ってますけど、子育て支援はもう大事なことなんですけど、それにはほら矢板に住む人が増えないとダメですよね。やっぱりどうにかしてもっともっと若い人たちが矢板に来るような、なんか政策がないと子育て支援のとこまでいかないんじゃないかと思うので、ちょっと頑張ってもらいたいです。
若者が帰って来られるような町ということですよね。いくら地元に帰ってきたいとはいえども、こう働く場所がなかったら生活できませんからね。じゃあいろんな話今日聞いてきたんですが、河原版を通してこれから市民の皆さん、そして市外の皆さんにも伝えたいことをどうしていきたいのか教えてもらってもいいでしょうか？
これからそうですね、また私は本当に駆け出しなものですから、少しでも皆さんの心に届くような記事でしょうかね。他から見たら素敵なんだけど、自分たちは当たり前すぎて何かわからないっていうところ、そういうところにも気を配りながら記事を書いていきたいと思います。
はい、私もこの矢板に長く住んでるんですけれども、この河原版を通じて、こんな人がいてこんなことやってるのっていう新しい発見がいっぱいあるんで、それを矢板の皆さんに知ってもらうことを多くこうみんなに発信していけたらいいと思ってます。
私はですね、ただの一度も新聞にも載ったことがない、ラジオのインタビューも受けたことがない、何にも受けたことがない人を発掘して載せたいなという思いがありますね。
この3つのメディアね、これをいかに融合させれるかいう、そういうネットワーク作りというものが、できたらなというふうに考えています。
それでは中島さん、最後にお願いします。
私はスポーツをやる方なんですが、この間テレビで見てたらゴルフのサバイバルってやつで、八重田の越雲さんっていう人が 優勝して100枚もらったっていうやつをたまたまテレビで見てたら出てたんですね。だからそういう人が今までも何回か知ってたんですが、そういう人を焼いたのをしたらみんなに知らせたいなと思って、スポーツに元気でやっている人を紹介したいなと思って